こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。起源は古代ギリシアの哲学者プラトンによる対話編であり、悲劇詩人アガトンの祝宴に集まった人々がエロス愛を主題として順に演説する作品である。岩波文庫版は久保弁訳で、現代シュンポシオンが意味する共に飲む場の会話を日本語でたどれる。作品は単一の学説を最初から提示するのではなく、弁論家、医師、喜劇詩人、詩人、哲学者といった異なる人物の語りを配置し、愛についての通念がどのように組み替えられるかを示す。中心となるのはソクラテスがディオティマから学んだというエロス論である。そこでは愛は、すでに満たされたものの所有ではなく、美しく良いものを求め続ける欠乏と欲求として捉え直される。恋愛、教育、創造、不死への願い、美そのものの認識を結びつける本書は哲学書であると同時に、人物描写と構成に富む文学作品でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、複数の演説が示す単一ではないエロスの意味、異縁の特色は愛とは何かという問いに即答せず、まず複数の演説を並べる点にある。パイドロスは愛がヒューソシンと勇気を生み、人を立派な行為へ向かわせる力だと語る。パウサニアスは愛を無差別に肯定せず、その向かう先と関係のあり方によって区別すべきだと論じる。医師エリクシマコスは愛の働きを人間関係だけに閉じず、体への健康、音楽の調和、自然界の秩序へと広げる。さらにアリストファネスは人間が失われた半身を求めるという神話を通じて、結びつきへの切実な欲望を描く。これらは最終的な結論そのものではないが、愛が倫理、宇宙、親密さにまたがる問題であることを明らかにする。プラトンは各演説の限界も含めて配置することで、感動的な説明や美しい比喩だけでは愛の本質を十分に捉えられないことを示している。読者は一つの定義を暗記するのでなく、それぞれの説明が何を照らし何を取り落としているかを比較しながら読むことになる。次に、ソクラテスとディオティマが捉え直す欠乏としての愛。ソクラテスの演説はアガトンとの短い問答によって愛を美しい神として称賛する見方を検討し直すところから始まる。美しいものを欲するなら、欲するものはそれを完全には所有していない。したがってエロス自身を美や善をすでに備えた完全な存在とみなすことはできない。この論点を受けてソクラテスはディオティマの教えを語る。エロスは神と人間の中間にあるダイモンであり、無知と知恵、欠乏と充足の間を媒介する存在とされる。ここで重要なのは、愛が単なる対象への出着ではなく、良いものを永続的に自分のものにしたいという欲求として定義される点である。愛するとは感性を所有して安住することではない。自らに欠ける美や善を認め、それに向けて動くことである。この理解は、哲学を知恵を所有するもの営みではなく、知恵を愛し求める営みとして位置づける。恋愛を論じる書でありながら、本書が哲学の姿勢そのものを問う古典となっている理由はここにある。さらに、美の解体、個人への愛から美そのものの認識へ、ディオティマの語る美の解体は、亜鉛で最も広く知られる構想である。人はまず一つの美しい体に惹かれるが、考察を深めれば美は特定の一人だけに限定されないと理解する。そこから多くの体の美、魂や人格の美、制度や行為に見られる美、知識の美へと関心は移り、最後には変化や個別性に左右されない美そのものを感想することが目指される。この上昇は肉体を単純に否定する禁欲論ではない。身体的な魅力を出発点としつつ、それを唯一の価値にしないための教育的、哲学的な過程である。美しい相手への欲望が相手の魂をよりよく育てる関係、さらに真理や如来性の探求へ変わる可能性が問われている。ただし、現代の読者はこの構図をそのまま恋愛規範として受け取る必要はない。むしろ、目の前の対象を所有したいという衝動から、何を美しいと判断するのかを吟味する姿勢へ移る試みとして読むべきである。プラトニックラブという盗賊的な語だけでは尽くせない欲望の変容論がここにある。生殖創作教育を通じた不死への気球、ディオティマの議論では、愛は美を求めるだけでなく、不死を求める人間の営みとも結びつく。人間は死すべき存在であるため、完全な同一性を保ったまま永遠に生きることはできない。しかし、生殖によって子を残すこと、優れた行為や作品を生み出すこと、知恵や徳を次世代に伝えることによって、自分を超えて存続しようとする。このため本庫における任務という表現は、身体的な出産だけでなく、魂における創造も含む。詩人、立法者、教育者が生み出すものもまた、不死への欲求の表れとして理解される。ここには、愛を私的感情だけに閉じ込めない視野がある。誰かを愛することは、相手を通じて子供、言葉、制度、知識、徳といった共有可能なものを生み育てる契機になりうる。ただし、創造物を残せば死を克服できるという単純な主張ではない。プラトンが焦点化するのは、 有限な人間が変化と死を意識しながら、より持続する善や美に参加しようとする構造である。愛と創造、教育、公共性を結びつけるこの視点は、作品の射程を恋愛論以上のものにしている。最後に、宴会劇としての構成が浮かび上がらせる哲学者ソクラテスの姿勧演は、抽象的な学説の釈制ではなく、主演という具体的な場で進む会話劇である。しかも出来事はアポロドロスが伝聞として語るという枠組みを持ち、演説の内容だけでなく誰がどのように話すかが重要になる。詩人アガトンの華麗な弁論、アリストファネスの神話的で滑稽な発想、ソクラテスの問答による検討はそれぞれの人物像と知的態度を打つ。終盤では酔ったアルキビアデスが登場し、予定されたエロス賛美ではなくソクラテス自身を称賛する。この転換によってソクラテスの愛の思想と彼が他者に及ぼす実際の影響が重ねられる。アルキビアデスはソクラテスへの強い執着と敬意を語るが、ソクラテスは身体で魅力や名声との交換には応じず、対話を通じて魂をより良くすることを重視する人物として描かれる。ここで哲学は宴席から離れた無機質な理論ではなく、欲望、虚栄、親密さ、酩酊のただ中で自己を吟味する実践となる。厳密な論理と喜劇的な場面が共存する構成こそ、本書を哲学史上の資料であると同時に卓越した文学作品にしている。結論として、本書は恋愛をめぐる古典としてだけでなく、欲望をどう理解し何に向けて育てるべきかを考えたい読者に向く、哲学の入門者にとっては定義反論再定義というソクラテス的な思考の運びを、人物たちの会話を通して具体的に学べる、古代文学に関心がある読者には神話弁論喜劇、宴会の慣習が一つの緊密な作品構成に編み込まれている点が魅力となる。現代の恋愛観やジェンダー観とは隔たりのある箇所もあるため、作中の価値判断を無批判に受け入れるのでなく、歴史的背景を意識して検討する読み方が必要である。しかしその距離はむしろ今日の私たちが愛を所有、承認、愛称、自己実現といった語で捉えがちなことを相対化する契機になる。類似の哲学書が概念を体系的に解説するのに対し、海燕は複数の不完全な語りを競わせ、最後にもおたげの混乱を残す。だから読者は完成した教義を受け取るだけでなく、どの愛の説明に説得力と限界があるかを自分で判断することになる。肉体から魂、創造地、理想のものへという大胆な射程と主演の生々しい人間劇を両立させていることが、この作品を際立たせている。ご支援いただける場合はプラトン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。